マタイの福音書6章33節と34節。まず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものはすべてそれに加えて与えられます。ですから明日のことまで心配しなくてよいのです。明日のことは明日が心配します。苦労はその日その日に十分あります。世の中には楽観的な人と悲観的な人と現実的な人がいます。でビールが半分入ったボトルがあるとしますと、楽観的な人はまだ半分あると言って安心します。悲観的な人は半分しかないと言って心配します。現実的な人はそれを飲み干してビールをもう一本と言うんです。でこれは昔からあるジョークなんですけれども、程度の差こそあれ、物事の良い面を見てそれを喜ぶ人と、足らない面だけを見て悲しむ人がいることは確かですね。で子供がテストで10問のうち9問正解して90点取ってきたら、大抵の親は子供を褒めると思います。でも中にはどうして10問目を間違えたのか、なぜ100点取ってこなかったんだと叱る親もいるかもしれません。褒められた子供と叱られた子供のどちらがもっとよく勉強するようになるでしょうか。私は褒められた子供の方だと思いますが、でも子供は生まれながらにして楽観的ですけれども、大人になるにつれ人生を悲観的に見るようになります。過去にできなかったことを悔やみ、今ないものを嘆き、感謝や喜びをなくしていくんです。子供の時だけでなく大人になっても、人はやはり誰かから大丈夫だよ、心配しなくていいよと声をかけてもらい、励ましてもらう必要があります。それはイエス様の弟子たちも同じでした。そしてイエス様はご自分に従う弟子たちに、ですから明日のことまで心配しなくてよいのです。明日のことは明日が心配します。心配無用と力強く語ってくださいました。フィリピの 2-20 にこんな言葉があります。テモテのように私と同じ心になって、真実にあなた方のことを心配している者は誰もいません。ここで言われている心配、これは良い意味での心配のことです。このピリピの手紙が書かれた時、パウロは投獄されていました。テモテは自由を奪われていたパウロの代わりに活動していたのです。パウロは人々から心配してもらって当然の立場でした。でもそんな時も彼は自分が伝道してきた教会のことを心にかけ、テモテと一緒にその教会のために祈っていたというのです。こうした心配、これは心配は心配でも心配りという意味ですね。愛の心配りであって、私たちお互いの間に必要なものですけれども、思い煩いという意味での心配はそれを避けなければなりません。心配するっていう言葉のもともとの意味なんですが、それは分裂するという意味があります。その実例がコリント第1の12-25にあります。それは体の中に分裂がなく、各部分が互いのために同じように配慮し合うためですとありますが、この心配するという言葉がそこでは分裂するという元々の意味で使われているんです。ルカ10章にありますマルタとマリアのエピソードで、マルタはイエス様と弟子たちをもてなすために 随分イライラしていましたね。そんなマルタにイエス様はこう言われました。マルタ、マルタ、あなたはいろいろなことを思い患って心を乱しています。ルカの10章の41節ですけれども、そこで心配するっていう言葉は、思い患うと訳されています。そして、イエス様が言われたことには、思い患うことはすなわち、心を乱すことだっていうんです。その心を乱すっていう言葉には、大騒ぎするとか、混乱するとか、暴動を起こすとかという、そういう意味があるんです。マルタは、良い意味での心配を通り越して、思い患って、心を乱していて、パニックに陥っていると、イエス様は言われたわけです。イエス様は、心配するなと言われましたが、それは、そうした行き過ぎた心配、思い患い、あれやこれやのことで悩んで心が乱れている。そういう状態に対して言っておられるわけです。思い患っている人の多くは、自分は思い患っていない。良い意味で心配しているんだ。そういうふうに思い込むことが多いんです。ですから、自分の心配が悪いものだと気づきません。それが過度な心配や、思い患いから解放されることを難しくしているのだと思います。良い意味での心配と行き過ぎた心配、つまり思い患いとは区別していかなければならないのです。では、良い意味での心配と行き過ぎた心配、それはどこがどう違うんでしょうか。その一つのことは、目的があるかないかということだろうと思います。良い意味での心配、愛の心配りというものは、誰かのためにという目的があるんです。けれども、思い患いにはそういった目的がありません。思い患う人はいつの間にか目的を忘れて、自分のこと、自分の計画、自分の満足、というものにとって変わってしまうわけです。で、マルタはイエス様と弟子たちをもてなすという目的を見失いました。それで思い患い、心を乱してしまったんです。マルタは妹のマリアがイエス様の膝元に座って教えを聞いているのを咎めました。マルタはもう妹がすぐにでも立ち上がって自分を手伝わなければならないと、そう決めてかかっていました。イエス様に対しても、マリアに姉の手伝いをするよう促してくれるよう、心の中では要求していたのです。マルタはイエス様と弟子たちが自分の家でくつろぐことができるようにというその目的を忘れて、物事が自分の思い通りに進まなかったことに腹を立てていました。ゲストであるイエス様を主とするんじゃなくて、いつの間にか自分が主になってしまっていたんです。もしマルタが自分の目的を分かっていたら、心を乱すことはなかったでしょう。マルタはイエス様の教えが終わるのをほんのしばらくの間待って、それからマリアに手伝ってもらえばそれでよかったわけです。私たちも自分の人生の目的がはっきりとわかるなら、多くの思い患いから救われることでしょう。イエス様がこの説教をなさって、それを聞いていた多くの人たちは貧しく、食べるものや着るもののことを心配しなければならない人たちでした。人には生きるための食べ物も着るものも必要です。しかし人はパンだけで生きるのではない。また私たちはパンのために生きているのでもない。人が生きるのは神の国と 神の義のため、このために生きるんです。まず神の国と神の義を求めなさい。そうすれば、これらのものはすべてそれに加えて与えられます。イエス様は、求めるべきものを求めるなら、思い煩いから解放される。必要なものはすべて与えられる。そう約束してくださったのです。私たちが求めなければならない第一のもの、神の国。これは神のご支配のことです。神様はすべてのものをお作りになり、それを支配しておられる創造者、また主権者です。ですから、神様の支配の及ばないところなどないんですけれども、人は罪のために聖なる神様を避け、神様の支配に逆らっています。そのためこの世では神様の恵みの支配を受けることがない。この世で神の国を受け継ぐことがないのです。神の義というのは、私たちが神様の前に立つことができ、神様に近づくことができるために必要な正しさのことです。これがなくては神様の国に入ることはできません。ですから、神の国と神の義は二つで一つです。切り離せません。それでイエス様はこの二つを一つにして、神の国と神の義を求めなさいと教えてくださったわけです。神の国と神の義を求める。それはどうすることでしょうか？第一にイエス・キリストを信じることです。罪ある人間は誰一人神様の義に届くことはありません。しかしイエス・キリストは全人類の罪を引き受け、十字架にかかり、信じる者にご自分の義を与えるために、三日目によみがえってくださいました。ローマの 4-25 にそのことが書かれています。主イエスは私たちの背きの罪のゆえに死に渡され、私たちが義と認められるために、よみがえられました。人は、このイエス様からいただく神の義を受けて、義と認められて、初めて神の国の民とされ、神の国を受け継ぐものになれるのです。神の国と神の義を求める。これはまた、神の国の国民とされたものが、神の民として、ふさわしく生きることを意味しています。それによって人々に神様がいらっしゃる、神の国が存在する、そのことを示すことができます。私たちが天を目指して生きることによって人々に天を示すことができる。さらに、さあ共に天を目指していきましょう。人々を天への巡礼のために招くのです。私たちは自分の力では神様の義を全うすることはできません。しかし、聖霊の力をいただいて、恵みをいただいて、神様の義に沿って歩んでいくときに、私たちはそれによって神の義を表し、明かししていきます。人々はそのような証を見て、ああ、神様は本当におられる。天国はあるんだ。イエス・キリストこそ救い主である。そう知って、信じて、救われ、神の栄光が表されていくんです。イエス様は、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、そう祈るように私たちに教えてくださいました。この祈りは神の国と神の義を求める祈りそのものではないでしょうか。このように神の国と神の義を求めるという 人生の目的をはっきり持つなら、そのような目的を目指して生きるなら、そのために必要なすべてのものが私たちに満たされるのです。そして思い煩いから解放されます。神の国と神の義、この人生の目的に生きるときに私たちは思い煩いから救われるんですが、それとともにもう一つの大切なことを今朝覚えておきたいと思います。私たちが思い煩いから解放されるために神の愛を確信するということ。神様の愛に信頼するということです。イエス様は何を食べようか何を飲もうかと自分の命のことで心配したり、何を着ようかと自分の体のことで心配するのはやめなさい。そう言われましたけれども、それは根拠のない単なる励ましではありません。イエス様はここできちんと根拠を示しておられます。私たちが心配しなくていい根拠です。その根拠は、父なる神様が神様を信じ神様に耐えるものを愛しておられるというこの事実です。思い煩いの多くは神様の愛を見失うことから生じます。自分が神様に愛されていることが分かっていない。だから思い煩うのです。思い煩っている人は必ずと言っていいほど自己憐憫、それに陥っています。イエス様は神の愛を明らせるためにこう言われました。最初の言葉は6章の26節。空の鳥を見なさい。種まきもせず、刈り入れもせず、蔵に納めることもしません。それでもあなた方の天の父は養っていてくださいます。あなた方はその鳥よりもずっと価値があるではありませんか。何を食べるか心配するなというのに、イエス様は空の鳥を例えになされた。今度は何を着るかというのを心配しなくていいために、イエス様は野の花のことを例えに出されます。それが28節から29節。野の花がどうして育つのかよく考えなさい。働きもせず紡ぎもしません。しかし私はあなた方に言います。栄華を極めたソロモンでさえ、この花の一つほどにも装っていませんでした。イエス様はこのお話を野外でなさってました。ちょうどその時に鳥の鳴き声が聞こえたかもしれません。人々が座っていた場所には野の花が盛んに咲いていたかもしれません。けれども、ぼんやりと空の鳥を見る、野の花を眺めるだけでは神様の愛はわからないのです。イエス様は空の鳥を見なさいと言われましたが、鳥を養ってくださっている神様の愛をしっかり見極めなさいという意味で見なさいと言われたんです。野の花がどうして育つかよく考えなさいと言われましたが、それは私たちの身の回りの様々な事柄の中に神様が働き、それを通して教えようとしておられることをよく考えてしっかりと心で受け止めるっていうことなんです。見て考える。そこから信仰が始まります。神様の愛を知る知識が加えられていきます。すべての人は神様の愛の対象です。どの人もかけがえのない価値を持っています。そうであるなら、イエス・キリストを信じて神の子供とされたものを神様が愛してくださらないはずがないのです。神の子供たちが神の国と神の義を求めて生きるときに必要なものが与えられないはずがないのです。クリスチャンであれば神様の愛を知っているはずです。それでも思い患いから解放されていないとすれば、それは神様の愛を単に 言葉として、聖書の教えとしてだけ捉えているんで、この神様の愛が私に向けられている、私に注がれているということをまだ分かっていないからだろうと思います。自分には価値がないと思い込んでいるのかもしれません。自分の価値、誰が決めるんですか？自分で決めるんですか？いいえ、私たちの価値は神様が決めてくださる。神様が、私はあなたを愛する、私は愛したというものが価値を持つようになるんです。キリストに救われたものは、人として作られているその価値に加えて、キリストがその命によって罪の中から買い戻してくださったという価値をも持っているんです。ですから、キリストを信じる者の価値は、キリストの命の価値です。それが聖書が教えていることです。ですから、明日のことまで心配しなくてよいのです。明日のことは明日が心配します。苦労はその日その日に十分あります。イエス様が言われた、ですからの理由をがお分かりですね。神様はあなたを愛しておられます。あなたには価値があります。あなたの人生には目的があります。だから心配しなくてよいのです。この言葉には根拠があります。しかもこの言葉は私たちを愛し、私たちのためにご自分の命さえも捧げてくださった神の御子の口から出た確かな言葉です。この週も思い煩いを一つ一つ愛の神様にお任せしていきましょう。イエス様が心配無用と言ってくださった言葉を信じて一日一日を歩んでいきたいと思います。祈ります。父なる神様、あなたが私たちの父であり、私たちを愛しておられることは、他の誰でもない、あなたの御子、イエス・キリストが教えてくださったことです。ですから、これ以上に確かなことはありません。この事実をはっきりと見、よく考え、あなたに信頼し、思い煩いから救われて、歩む私たちとしてください。イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。